どうもこんにちは、G です。
斉藤です。
今日の音声では、ビジネスのアイデアを生み出す、思考法についてお話したいと思います。
はい。
でですね、みんなアイデアが出ないとか、何をやったらいいのか思いつかないっていうふうに言う方は多いんですけれど、
はい。
アイデアっていうのは、なんかそのすごいものが突然こう生まれてくるわけじゃないんですよね。そもそもやっぱり自分の中にこうある程度のデータベースというか、
はい。
引き出しになる情報がいっぱいあって、さらに自分がそれをこう、出たり入ったりしながらいろんなことを考えて、ようやく何か、アイデアの形になる、原型になるものが出てくるっていう程度の話なんですけれど、そのアイデアが出てくるきっかけとなる考え方、これを知らないと、やっぱりどれだけデータを溜め込んでも自分のアイデアっていうのが出てこないんですよ。だから今日はそこの話をしたいと思います。で、その、アイデアを、生み出すきっかけになる考え方なんですけれど、これは私がいつも言っているその本質を考える。大目的から逆算した本質を考えるっていうことが、今回、この場合にも、適用されるんですね。どういうことかというと、例えばこう、同じものを見たときに、例えば、犬を見たときに、犬だって思って思考が終わってしまう人、犬だ、かわいいなとか、どこの犬なんだろう、っていうふうにこう、思考を広げていく人、これは人それぞれですよね。で、おおむね、普通、何も考えてないときっていうのは、自分の好き嫌いとか、興味があるかないかっていうのでこう考えるんですよ。で、さらに言えば、すごく表面的なものをなぞるようにものを考えるんですね。つまり、何の犬だろうとか、誰が飼ってるんだろうとか、可愛いなとか。でも、大事なのは、そのもっと本質的なものに、ものの話ですね。なぜ、例えばこう、今ペットがどれぐらい飼われてるんだろうとか、今、犬が飼われているけれど、犬以外のペットってどうしてそんな広がらないんだろうとか、ペットの、サービス、関連サービスって結構昔からあるよな、とか、じゃあ結構でかい市場って聞いたことあるよな、具体的にはいくらなんだろうとか、例えば、もう10年、20年ぐらい前からペット用のハゲの薬とかもあるんですよね。だけど、やっぱり自分自身がペット飼ってない、つまり興味を持ってない人っていうのは全然知らないまま通っちゃうわけですよ。
ですね。
そうするとそこにある、ヒントとかチャンスも見逃すわけですよね。だけど、ペット市場っていうのは結構でかくて人間がお金払う市場なんだなって思って、で、どんな市場があるんだろうって思って調べるとハゲ市場があると。この辺はだんだん本質になっていくんですけど、じゃあ、ペットのハゲって、それいるの？いらないの？じゃなくて、ペットの世界もお悩みビジネスかよ、っていうふうに思うわけですね。で、調べると、やっぱり、ペットの便秘薬とか、ペットの下痢止めとか、ペットのサプリメントとか、ペットの長寿薬とかがあるんですよね。っていうふうに考えていくと、じゃあ、人間が持ってる、サービスとか、人間に対して売っているものっていうのは、ほとんどペットより応用できるんじゃない？みたいな、ペットから離れて、お悩み解決はペットの世界でもいけるんじゃない？みたいなことに一旦こう思考が飛べば、その人間の世界の、例えばお悩みビジネスと、ペットの世界のビジネスっていうのはつながるわけですよね。そうすると、ここでもう、いくらでもアイデアを輸入できるというか、じゃあ変な話、ペットは去勢することばかり考えてるけど、年を取ったペットに対する ED 薬とかないのかなとか。例えばそのペットが死んじゃうと、やっぱペットロスって悲しいじゃないですか。
そうですね。
だけど、もしそのペットの子供をそのまんまこう引き継げたらというか、継ぐことができたら、随分そのペットロスって収まりますよね。ペットロスの現時点での一番の対処法は別のペットを飼うことなんですけど、そういう代替物を買うよりも、そのペットの子供が飼えたら最高じゃないですか。
そうですね。
でも多くの場合って、もう不妊治療とかやっちゃってるから結局子供できないとか、 年取ってるから子供できない感がありますよね。
うん、
じゃあ、ペットの不妊治療だとか、ペットの体外受精。
はい。
うん、おじいちゃんの犬だけど、その犬の精子使って、うん、その犬の子供を作りますとか。
うん、
まあ。この辺になるとちょっと倫理的とかいろんな問題があるでしょう。うん。でも日本の、まあ、よく40代の女性とかがやってるようなサービスでもありますよね。
うん。
卵子保存しておいてとか。
はいはいはい。
そういうことすらペットの世界でもいけるかもとかいうふうに思えば、うん、まあいくらでも考えれるじゃないですか。
うん、
ね、ペットの婚活サービスとか、うん、まああるんでしょうけどね。そういうふうに、こう、うん、現場で何か見たときに、あ、これがすごいな、すごくないかなって終わるんじゃなくて、
うん、
それが持っている意味っていうのを考えて、一つ、よく言う抽象度の階層を上げるんですね。
うんうんうん、
で、それが本質なんですよ。でその本質を、同じような本質を持つ別のものはないだろうかっていうふうに考えて、で、それを別の、一つ抽象度を下げて、別の、領域のことで具体化するんですよ。
はい。
うん、そうすると、そこは新しいアイデアだったりするわけですね。まさにこれを収録している今日あのオープンしたスマホのサービスで、
はい、
ONE っていうのがありますよね。
あ、はい、
うん、なんかレシートが、10円で買ってもらえる、
うん
うん、レシートの写真データが10円で買ってもらえるっていうアプリですけど、
はい、
うん、今日1日でなんだっけ2万件ぐらいの登録があって、
うん、
ユーザーも3万人ぐらいが登録したらしいんですよ。うん、で、作ったのが17歳ぐらいの高校生だっていうじゃないですか。
うん
うん、で彼がこれを作ったきっかけっていうのは、なんかスイスの友人から小銭をもらったことらしいんですよね。
あ、
うん、で普通の人は、ね、外国の友人から現地の小銭もらったら、へえ珍しいなとか綺麗だな、変わってるなって一通り見た後はもう引き出しに直行じゃないですか。
そうですね。
うん、でもう何も生み出さないですよね、表面だけ舐めて考えると、
うん
うん、だけどやっぱりそれを見た時に、うん、日本にいる自分にとってはスイスの小銭っていうのも何の価値もないと、
うん
うん、だから自分にとっては価値がないけれど、よその他の誰かには価値があるもの、うん、っていうものは面白いなっていうふうに思って、うん、じゃあ同じように、うん、自分にとっては価値がないけど他の人にとって価値があるものっていうのは何があるだろう、
うん、
いうふうにいろいろ考えたときに、うん、レシートだったんですよ。
うん、
うん、そして、ユーザーからレシートという、まあ、形をした決済データですね、
はいはいはい、
を1枚10円で買い取って、うん、でそのデータを、まあただレシートデータでは意味がないんで、うん、どういう年代のどういう性別のどこに住んでいる人が、うん、何時ぐらいにどういったものをどういった組み合わせで買っているのか、
うん、
お酒を買う人はどんな、ね、おつまみを一緒に買っているのかとか、
はい、
うん、昔マーケティングのよくある話で、あのビールと紙おむつが週末に売れたっていう話が、
うん、うん、
アメリカでしたけど、まあ、あったんですけど、
はい、
うん、それと一緒ですよね。うん、ビールと一緒に買われるものはみんなつまみだとか料理だと思ってると、
はい、
だけどポスデータを見てみたらビールと一緒に売れてるのは実は紙おむつだったと、
うん、
週末家でビールを飲みたいパパが、うん、ビールと子供のための紙おむつを買って帰ってたからだみたいな、
はい、
うん、そういうのと一緒 の, データがやっぱりその決済データレシートの中にはあるわけですよ、
うん、
うん、そういうデータを大量に集めて、で、ターゲットごとにセグメントして、で、それを企業に売れば、まあ、マーケティングのビッグデータというか、うん、ポスデータとして販売できるわけですよね。
はい、
うん、まあ、そういうふうな形のビジネスモデル。うん、で、さらに言えば、そうやって、まあ、いろんなユーザーが、まあ、ユーザーのほぼ個人情報と一緒に取れるわけですから、
うん、
そのユーザーの、まあ、ぶっちゃけた話、懐具合まで分かるわけじゃないですか、
うん
うん、だからそういう彼らに対して例えばクーポンを配信したりだとか、うん、もっと何か、別のものを販売したりだとか、うん、 そういうすごく財布に近い部分での、直接的なやり取りができるようになるわけですよね。そしたらね、そういう生データ、個人データを登録してくれる人間が3万人いるサービスって結構やばいサービスなんで
や
すけ
ばいっ
ど、
すね。
ね、それの入り口はあなたのレシートを10円で買いますよっていうことだったわけですよ。で、もうすでにそうやってね、何万人もユーザーが集まってたら、こんなサービスね、あっという間に何億円で売れちゃうじゃないですか。で、まあ、そういう企業売却しなくても、自社だけでも十分やっていけるビジネスですよね。キャッシュポイントが無限に作れちゃうから。ね、でもこういうすごい、ああ、なるほどな、みたいなサービスすらも、きっかけは、ね、外国の友人からもらった小銭だったりするわけですよね。だからみんな最初はそうなんですよ。だけどそれを、あ、小銭だって終わって引き出しにしまってしまうか、面白いなと思って、そこからそれの持つ意味とか本質とか、そういったことを考えて、考えを膨らませていく。多分その人の思考習慣なんですよね。この考え方の習慣、思考習慣の違いが、その人の、まあ、チャンスとか、まあ、どれぐらいアイデアを作れるかっていうのに一番影響しているわけです。だから、まあ、アイデアが、そんなアイデアが出ないとか、いろいろ考えてるけど何をやったらいいのか分かりませんっていうような方はですね、まず、いろんなものを知るっていうことをばっかり必死にやるんじゃなくて、自分がもっとそういう本質的なことを考える思考習慣を身につけた方がいいんですよ。で、この思考習慣っていうのは、すごくつけるのが難しいもので、大体、何だったかな、半年ぐらいかかるって言われてるんですね。全く新しい思考習慣を身につけるには、やっぱ半年ぐらいかかると。というのは、人間っていうのは、行動習慣にせよ、なんか思考習慣にせよ、全部、引き戻しの力があるんですよね。だからほとんどの人が三日坊主とか新しいことを始めても元に戻されちゃうわけですよ。だけど新しいことをやろう、そして新しいものを手に入れようと思うと、やっぱり新しい習慣をつけないといけないわけです。で、その中で一番難しいのがそういう新しい思考法を持つってことなんですけど、でもそれをやるのとやらないのはもう本当0と1の違いであって、それをやらない人っていうのは、いつまで勉強しても、いつまでインプットしても、やっぱりチャンスを全部逃しちゃうんですよ。
そうですよね。
だからチャンスを手に入れる思考法っていうのは、そういう、まあ、本質的なところから面白いなと思って思考を広めていく、考えを掘り下げていくしかないんで、自分のアイデアっていうのに困ってる人はですね、よそにこう青い鳥のように答えを探しに行くんじゃなくて、自分の中をもっとこう掘り下げてですね、自分が普段見るもの、ね、手に触れるもの、出会う人、喋る言葉、聞く言葉、見るもの、全部をもっと、深く見て、観察して、考えて、本質をつかんでですね、そこから広げていけば、まあ、うまくいくと思います。じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。